こんにちは、ミシュランエリです。
こんにちは、ハルヒトです。
今日は思春期のお子さんを持つお母さんやお父さんに向けてのお話をしますね。
はい、
子育てがね、うまくいく人とうまくいかない人、そのね、特徴について私の経験からお話をねしていきたいのね。
はい、
でね、子育てがうまくいく人ってどんな人だと思う？
子育てがうまくいく人、お金を持ってる人。
なるほど。
なんだ、親の仲が良かったりだとか、なんかこう一緒に親が一緒に何かやってるっていう感じじゃないですかね。家事にしても仕事にしても。
ああ、それもいいね。いい感じだね。お金を持ってるかどうかっていうのはちょっと違うわね。なんかすごいお金持ちの芸能人の息子がダメになったりするじゃん。要はあるじゃん。
はい、
あのね、私の経験の中から言うとね、
はい、
なんとね、ズボラなお母さんだよ。
この音声聞いた人はどう思うんですかね。私子育て成功してるのって思ってこの音声を聞いてる方は、私ズボラなんだって思うかもしれないですね。
嘘つけって思ってるかもしれない。あのね、
はい、
私のね、この二十何年間か教育端にいるんだけどね、
はい、
ずっとね、お子さんを見てきてるわけ。ちっちゃい頃からね、ずっと見てると、そのちゃんと自立した大人に育っている子、そういう子のね、お母さんってね、手をかけないのよ、子供に。なんかね、あの進学のことについてもさ、こう、お母さんもう分かんないからあんたやってよねみたいな感じのお母さんなのよね。で、私は仕事が忙しいんだからあんた自分でちゃんと支度していくのよみたいなことをちっちゃい時からやってるお母さん。
だからいちいちこう靴下を履かして、靴を履かして、なんかそんな感じではなくて、もう自分で何でもやらすようなお母さんってことですね。
でね、あの自分が遅刻したと、遅刻するぞって思ったら子供のことをほったらかして鍵かけて出るんよみたいな。そういうお母さんのお子さんがすごいうまくいってるなと思うのね。経済的にも自立してるし、精神的にも自立してるっていう感じのお子さんに育ってるのね。でね、夫婦仲がいいっていうのもあるわ。そういうお家のご夫婦っていうのが、あの夫婦で2人でね、旅行してしまって、おいで1週間家を空けてるとか。そういうことがね、多いとね、子供は自立するわね。まあ当然か。
まあそれはそうです。自分でやらないとどうにもなりませんもんね。
高校生ぐらいになったらね、なんか2人で遊びに行ったりとかね、よくしてらっしゃったわ。でそういうのってね、いいなって思うね。で逆にね、子育てがうまくいかない人、こういう人はね、どんな人だと思いますか？
さっきのズボラなら、何でもやってしまう人とか。
そうなんよ。まさにその通りなん
よ。はい、
なんかね、でもね、周りから見るとね、すっごいいいお母さん。何でもやってあげるんだけど、つまりね。
そういうこと。靴下も履かして、忘れ物チェックして、ほら早く行くわよとかって言いながら一緒に出てみたいな感じですか？
そう。それでね、あの学校の先生ともよく連携取ってるし、で、あの忘れ物、うちの子忘れ物してないですよねみたいな、そういうのをね、すごくやるお母さん。でね、それにプラスしてね、あのお父さんが無関心。
それは子育てにっていうことですか？
子育てに無関心なお父さんと、すごい世話好きなお母さん、それとね、息子さん、息子がね、美形で頭がいい。
それ子育てがうまくいってる子は美形で、美形じゃなくて頭が悪いみたいな感じ。裏返せばそうなります。
子供が美形で、男の子でね、美形で頭がよくって、お母さんがすっごい世話好きで、お父さんが無関心。
その項目なんですね。
そう、この3つが揃うとね、ちょっといかんのよ。なんとなくどっかがおかしいんよ。どういうところがおかしいかというと、あの DV 男になったりするわね。 あのね、お母さんが何でもかんでもやりすぎるとね、女はね自分の言うことを聞くもんじゃと思ってしまう。
あ、その子がっていうことですよね。
そうそう。
でその子があれやってって言ったらお母さんがやってくれて、
うん、
あれやってって言ったらお母さんがやってくれてってなると、
うん、
その子がなんか女の人は何でもやってくれるみたいな感じ で、
うん、それがね、頼んでやってくれないとか言うんじゃなくてね、そういう子にしてしまうお母さんってね、先回りしてやっちゃうんだよ何でも先回りしてやっちゃうので、自分の思う通りになってないっていうところで怒るわけよ。
あ、靴下が準備されてないみたいな。
そうそうそうそう、そんなもんわからんじゃん
はいはいはい、
うん、付き合っとる女の人なんかわからんわね。
わからないですね、
うん、お母さんならわかるかもしれんけどでそんなんで手を挙げ始めるわけよ。でね、自分のお母さんにもね手を挙げるからね、そういう子はね、うんうんうん、中学生ぐらいになると。でそうなった時にお父さんが止めに入らんといけんのよね。止めに入る時も、あの、体罰って良くないって言われとるけど、その息子がお母さんに手を出した時、そういう時は倍ぐらい叩かんといけんよね、お父さんが。そういうことをしないと、そのやってもいいもんだみたいな感じになっちゃうんだよ。女には手を挙げてもいいもの。
ああ、そうですね。
うん。っていう形になっちゃって、DV 男が育っちゃうんだな。うん。これ我が家でもありました。我が家でもありましたっていうのがね、その私の旦那さんの弟がそうだったのよね。
はい。
うん。なんか男前なんよこれが。それでちょっとアレルギーがあってね、ひどくてね、
はいはいはい、
何でもかんでもお母さんが言うこと聞いてたわ。それでお父さんが無関心だったわね。
あ、じゃあパターンにぴったりこう、
そうそうそう、
ハマるんですね。
うん、でそのあ、このパターンだって思ったらね、いっぱいパターンが見つかったよ。うん、でなんかね、忘れもしないんだけど、もう20年ぐらい前に卒業じゃないな、うん、見ていたお子さんなんだけどね、そういうご家庭なのよ、
うんうんうんうん、
で学校で受けた英検の結果をお母さんがうちに聞きに来たのよ。
う
ち、
ん、
に聞かれてもわからんじゃん、
学校ですからね
そうそうそうそう。でね、なんとかなりませんか、学校が教えてくれないんですとかっていうの、
はい、
でその当時はね、あのインターネットとかがまだ発達してなかったから、結果は学校に来るもんなんよね、
うんうんうん、
うん、で、あの個人で調べるっていうことができんかったわけなので、できないですよってまあ言ったんだけど、その様子を見ていたその人のお子さんとその人のお子さんのお友達、
はい、
2人がね後から話してたのよ。1人のお子さんのお母さん、
はい、
お母さんはズボラ母なんよ自分のことなんだけどちゃんと審査やみたいな感じで、その時の英検の結果も分からんかったらしょうがないじゃんみたいな感じのお母さんだ、
はい、
でもう一人の子はだからうちに聞きに来るような世話焼きのねお母さんなんだけど、その二人が話してたのよ。で一人の子がね、ズボラ母の息子が、
はい、
お前んとこいいの、母ちゃんが何でもやってくれるのでね、そうしたらね、世話焼きママのね、お子さんがね、おい、うちのおかんの黙っとったら何でもやってくれるけえのって言ったのよ。
恐ろしいですね。
ゾッとしたわいね。うん、ほいでね、ずっとね、あの、いまだに風の便りに聞くと、お母さんがずっとなんかいろいろやってあげてるわ。そうなってしまったら、まさかこれがね、男前なんよこれ
それ男前さてそういう宿命でも背負ってるんですかね。
男前だけど、お母さんが動きすぎるんよね。
あ、
うん、可愛いで仕方がないんよこれが、うん、そんなになってしまうわね、
はい、
うん、おいでね、またねちょっと共通点があるんじゃけど、これはちょっと非難合合になるかもしれんのじゃけどね、
はい、
でも全部が全部そうやって言っとるわけじゃなくて
なんか難しいところですね。
そうそうそう、ないそうない。で、そういう風にしてしまいがちな職業ってあるんよ。
ほうほうほうほう。
あのね、保育士さん。
保育士さん、ああ、面倒見系ですね。
うんうん、そうそう、とか先生とか。
ああ、それも面倒見る、ね。
そうそうそう。で、お医者さん。
ああ。
うん。 みたいな感じなんだよね。だから全員が全員そうって言ってるわけじゃないのよ。そうなりがち、
うんうんうん、
その世話の焼き方をよく知ってる人よ。
あ、よく子供と接していて、そう、どうやったらどうなるかっていうのは見えてる人っていうことですね。
そうそう、ついやってしまうんだろうなと思うね。うん、それでそういうことしてたらね、あの本当に大事なところが抜けてしまうというかね、うん、でそういうのってね、手をかけすぎてぐちゃぐちゃにしよるような気がするんよ。うまくいくところはズボラ母じゃろ、
はい、
全然手かけんのじゃん。それとかね、あのズボラ母もあるけど、お子さんが多いご家庭もうまいこといくわね。毎日毎日さ、何人もの子供が私を見て僕を見てわわわわわってやってて、ほい、うん、でなんかようわからんうちに終わるじゃん。
はい、そんな感じですね、なんか見てたら、
うん、うんうん、でそういうとこもうまくいくんだわね。なのでその少ないお子さんとか一人っ子さんとか二人っ子さんとか、そういうお子さんを手をかけすぎて見すぎてぐっちゃぐちゃにしてしまって、その DV 男にしてしまったりとか、うちのおかん何でもやってくれるけのみたいな、
うんうん、
子供にしてしまうんだよね、
うんうん、それ逆にこう子供が女の子だったらどうなるんですかね。
子供が女の子だったら、女の子だったらね、お母さんの方は割と同性にはなんか厳しいんよ。厳しいっていうか、割とねそんな難しいことにはならんけどね。でもね、あの同性同士の場合はね、理想を押し付けがちになったりするかもね。
ああ、あなたもっと綺麗になるのよみたいな感じですか。
なんかそんな感じよね、うん、で父親で口出しする人も、あの自分の人生を子供に押し付けてしまう、投影してしまう。
そういう人は多いと思いますよ。なんか自分がプロのなんとか選手になれなかったから、
うんうん、
子供にはプロになってもらおうとか、
そうそうそうそうそう、うん、女性の場合も同じよ。なんかね、自分の人生を投影してしまってね、言い過ぎたりとか、
あーはーはー、
やり過ぎたりとか、そういうことがあるとなんかトラブルになっちゃうわね、うん、子育てに成功するっていうと一般的にはどういうことでしょうか。
子育てに成功する、
うん、
一般的に言うと、
うん、
なんか医者になるとか公務員になるとか、
うんうん、
なんかそういう安定した職業かつ高収入みたいな感じですかね、
うんうんうん、そうそうそうそう、だけどなんかいい大学に行ったり行かせましたって、東大合格者を育てたママとかさ、
はいはい、
なんかよくネットで取り上げられたりするじゃん、
はい、
でそういうことがね、子育てに成功するっていうことだと思いますか。
いや、僕は思わないですね。
そうよね、
はい、
うん、なんかね、子育てに成功するっていうのはね、やっぱり自立したお子さんに育てるっていうことかな。まあでも第一に大事なことは健康っていうことよね。
はいはい、まあそれがないとどうもなりませんからね、
うんうん、体の健康とあとは心の健康で、それであとは自立するっていうことよね。で自立には経済的な自立と、あと自分自身の体を保つために、健康を保つための生活習慣がきちんとできる人、
うんうん、
で、あの掃除とか洗濯とかそういうこともきちんとできる人、あと精神的にも自立しとかんといけんよね。
そうですね、
うん、
うんうん、
あの母ちゃんがなんかなんとかしてくれるさ、
なんかあったら母ちゃんが慰めてくれるとか、
そうそうそうそうそう、お父さんがいつまでもお金出してくれるのみたいな、
ああ、
そういうんじゃね、うん、いかんからね、
うん、
でお金の使い道なんかでもね、とんでもない子になったりするからね。
あの最近というか、まあ、僕の小学校の同級生にもいたんですけど、
うん、
小学生でお小遣いなんか3万とかもらってる子がいたりするんですよ。
まあ何に使うん、
わからないですけど、
うん、そんなかったら、あの経済観念がちょっとね、
うん
お金がない中で何とかするっていうことがね、あの知恵を育てるからね、
はいはいはい、
知恵が育たんよね、そんなことじゃ ね、うん、子育てで成功するっていうのはいい大学に合格させることでもないし、いい就職先に行かせることでもないよね。でそれよりも健康であること、自立していること、あともう一つなんだと思いますか。
健康であること、自立していること、
うん、
あとなんかな、 楽しいこと。
ああいいね、楽しいことなんですが、
はい、
人生は楽しいことばかりではありません。
はい、
はい、逆境に陥った時に頑張れる子、
はいはい、
うん、なんか犯罪に走ってしまったりとか自殺してしまったりとかそういう風にならないこと、それがねすごく大事だな。
ここまでは春人と録音したところですけれども、一つ大切なことを言い忘れたので、ここからは私一人でお話をしますね。子育てがうまくいく人とうまくいかない人。うまくいかない人は何でも先回りをして子どもの世話を焼いてしまう人のことでしたよね。なのでそういう人にならないようにしましょうねっていうことと、もう一つこの奥を考えてみてもらいたいんですよね。 DV 男になっちゃうとか、うちのおかん何でもするからなって言ってしまうとか、そういうところを見ていると子どもって経験したことがないことはわからないんですよね。人の痛みも自分が感じたものでないとわからないんです。なので小さいうちに泣かせてしまいましょう。他人に意地悪で泣かされるよりも、親が教育の目的で試練を与えるっていうことはとっても大事じゃないでしょうかね。みんながおいしいものを食べている時に自分だけもらえなかったとか、仲間外れにされてしまったとか、そういう経験を親が与える、何度かそうやって泣かせてみると人の気持ちがわかる大人に育ちますよ。それではバイバイで締めますね。
バイバイ。